本日も始まりました、浮いてラジオ。お相手は林環奈と
神原健太郎です。
そして今回また新しい相方が増えました、鈴木春代さんです。
はい、鈴木春代です。よろしくお願いします。
まず今日のおやつを紹介したいんですけど、はい、春代さんからのリクエストでバナナと牛乳っていうのが来てるんですけど
バナナと牛乳、はい、牛乳はパックじゃなくて、うん、絶対コップに入れてほしかった。
なるほど、なんか思い出が
何かあるんですか。
ロンパールーム
ロンパールームはカスカンしか覚えてない。
本当、
あと私子供の時あんまりテレビ見てもらえ
ない よ。もうさ全然じゃんそれさ鏡からさ、なんとかちゃん、
はいはいはい、
香里ちゃん、うん、みどりちゃんとか言ってるでしょ、はいはいはい、私春代っていう名前なんだけど、うん、絶対呼ばれない。
名前呼ばれたい。
名前はあ、春代ちゃん、春代ちゃんって呼んだら
春代ちゃん
お姉さん
なんだこれなんだこれ
慣れ合ってしま
う。じゃあまだいただきますかね、
はい、いただきます。
まず春代さんがどういうことをしてる人かっていうのを多分神原さん知りたいと思うんで、はい、神原さんの方からいくつか質問してもらっていいですか。
は
い、
実は僕ね、今日初対面、役者さんをやられてるんですよね。
そうなんです。
はい、舞台役者さんをどれくらいやられて
る。はい、2000年です。ちょうど2000年にオーディション受かったから2000年だ。
2000年から
18年ぐらい。
18年だ。18年になりますね。
ずっと東京の劇団。
はい、一番最初、うん、受かったオーディションで受かったのが東京に、うん、所在地でそこで稽古をしていた船岡シアターカンパニーというところだったんですけど、うん、今はその静岡に拠点が移って静岡県舞台芸術センターというところでやっています。う
ん、なるほど。
はい、
役者さんとしての活動、うん、最初はどういうタイミングでというか、
あ、そうね、オーディションを受けたんですけど、はい、1999年に結婚したんですよ。はい、で結婚を機に私それまで幼稚園の先生やってたんですけれど、ね、うん、辞めて、まあ、主婦ですね、うん、家に入ってたんですけど、うん、まあ、特に子供がいたわけでもなかったんで好きなことやってたんですよね。うんうん、で、まあ、そういった中でさっき話をした船岡っていう劇団が好きになったので、うん、もうなかなか東京でやる劇団ではなかったんで、もう来たら絶対見るっていう感じで。
その船岡っていうのは、うん、東京の劇団なのに東京にあんまりいないの。
そうなの、海外公演がね。
あ、そういうことか。
多かったのね。年一で東京で。そう、
これで2000年に役者にそのオーディションを受けて役者さんになっていくっていうのはもともと興味があったというか何か子供の時やってたとか。
それがね、全然やったことなかったの、ね、
それでやろうっていう気になったのはどういう。
やろうっていう気になったのはオーディションに行けばその主催の宮城さんとあと美しい主演女優でみかりさんっていうね、うん、素晴らしい女優がいて、神奈さん見に来てくれたんだよね、うん、
この間ね、
うん、そこで主役をね、うん、まあ、私が声をやって
主役演じる人と話す人が別で、
そう動く人と、
そう、うん、
で声の主役
のをやって動く主役がみかりさんだったんだけど、はいはい、もう その2人を見たくて、だったら会えるんじゃないオーディション行けばと思って。
いや、ファンとしてファンから所属っていうか
受かった。その時にさ受かると思ってた
どうだろうね、あのね、うん、興味はあったのね、やっぱりお芝居というものに。おうおう、ただ部活とかで演劇部っていうのがなんか全然縁がなくって、もともともうないところばっかりで、うん、でも自分で演劇部を作りたいっていうほどガッツはなく、なんかね引っ込み思案だったんだよね。あんまりそういうのはなくって、でもなんか隠れては持ってはいたのね。うん、だからそのオーディションを、まあ、履歴書とか写真とか送って、うん、今度折り返しでこういうことやりますって言って、まあ、4つぐらいこう課題が出てた時にすごい燃えちゃって、私
もともとなんか素質というか、
まあ、やりたかった気持ちがあった
んですね、うんうんうん、き
っとね。
幼稚園の先生の時にさ、ちょっとお芝居みたいなのするじゃない、子供たち、
うん、学芸会みたいなね、
うんうんうん、そういうの時とかもやっぱり張り切ってた。
あれは張り切ってなかったね。
あら
やっぱなんかね、うん、あれはどうしても何、お母様方のためのっていうのがね、子供たちというよりは。
なるほど。
人間ってやっぱり恥ずかしい子でも人に見られたいとか見てほしいっていうのはどの子にもあるなとは思ったけど、
子供って基本的に見てだよね、
うん、
逆上がりできてるから見てとか、こういうもの見つけたから見てとか
だもんね、そうでさ、やっぱりそれで踊りとかさ、なんか人前で大きい声出しましょうってなっちゃうと、やっぱり声がちっちゃい子とか、私もそういうタイプの子供だったから、なんかこにゃにゃなってるけど、でも心の内側では台の上に少しみんなよりも高いところに立って、こっち見てっていうのは、あ、どの子にもあるなと思いながら、
なるほど、
っていう感じはしてた、なんかつながってはいなくはないと思う、幼稚園の先生と、ね、今の職業
仕事はね、
なんかその幼稚園の先生の時のちょっとしたストレスみたいなものを発散させるみたいな流れもあるような気も聞いててちょっと思ったりもしました。
まあでも舞台ってそういうもんかもしれないよね。別にストレス発散の場っていうか、なんか抱えてるものをどうしても晴らしたいとか、なんかそういったところは、
自分じゃない人になってってこと、
みたいなところっていうのはあるんじゃないかな。基本的に俳優さんってみんな脚本書く人とか演出する人は別よ、俳優って別に自分見てっていうんじゃないからね、基本的に役に、なんかそこがなんかやらしい、なんか普通の絵描いたり音楽やったりってい う, こうストレートな表現する人とはちょっとひねりがあるっていうか、自分の考えを言うわけでもないし、でも自分のこと見てほしいっていう、ダイレクトには見られてるじゃない、特に舞台なんて、本当、ね、まあ、ね、見ると見られるが、
ね、同時に存在する
ね、全然ショックしてるけど、でも一枚なんかベールが役だからっていうね、っていう、
自分じゃないと
っていう、自分なんだけどっていう、なんかそこら辺の、
そうだよね、演じてたとしても生身の人としてそこに立つ以上自分は見られてるもんね、自分が出てくる部分がね、あるもんね、隠してるよね、
そこら辺がちょっと多分面倒くさい種族だと思うよ。
役者さんってその演じてる時って どんな気持ちというか、その役に、なりきろうということが強いのか、もう、なんだろう、自分 の,、マインドみたいなものは完全に残ってるんだけど、
それね、言うんだったらね、多分ね、ダブルの自分がいると思う、なんかすごい遠いところで、上のところで冷静に観察してる自分と、あと熱くなってる自分が多分、瞬間あるんじゃないかなと。
多分役者さんでないとわからないようなことなのかなってよく思うんですけど、
本当なんかでもなんかそうない誰かのことをさ、好きになったりする時の感覚とちょっと似てるような気がするんだけど、そんなね、なんかすごいこと、すごい全然違うことっていうよりは、日常の中でも割とみんな演じてるみたいなこと
は、それはあるだろうね、
してるような気がする。
と舞台が思うっていうか、舞台だけ、今のところ役者さんとして監督者の舞台だけってことなんですよね。映像は今後やろうとしてるとか、
ただ単にお話がないだけで、あったらね、面白そうだけど、でも同じこと何回もやったりするんでしょ。
でも同じこと何回もやるのって舞台もそうじゃない？
そうだったんだ。今私も言ってるってびっくりしたけど、でも舞台って言っても1回カーテンが開いたら最後までもう何があっても
ノンストップ
だよね。なんかさ、10秒ぐらいやったことをさ、何回ももう一回角度回転とかやったりするんでしょ、
ハリウッドは特にそうって聞くけどね。
ただでも多分舞台の方が稽古期間っていうのが長くて、
結構長い、
トータルでその同じセリフを言うのは多分舞台の方
が、ああ、それはそうかも、
公演の回数とあと稽古でかなりの、
なんかね、それは私は映像をやったことがないから分かんないけど、でも本当に映像の人は瞬発力が、セリフ覚えとかもめちゃんこ早くないと、割と舞台の方がのんびりじゃないけどね、一つ一つの セリフ回しをすごい吟味しながら、うんうんうん、少しずつ、
あとやっぱり作る、あの全部流れでやってるから、うん、感情が作りやすいんだろうなと思う。
あ、そう、それは
私も映画の現場を一回見て、うん、いきなりスタートから泣き出したりとかするわけじゃない。今まで普通にしてたのに、あ、これ大変だねと思ったからね、うん、その気持ちをどう持っていくとかっていうのは、うんう
ん、撮影の、ね、順番も違ったりするわけですよ ね、うんうん、ねラストシーンを最初に撮るとか ね、
そういうことは、うん、
舞台はないです
から
ね、う
ん、やったことはないから分かんないけど、うん、でもね私割とね稽古の方が好きなんだよね、うん、本番より
稽古って楽しいんですか。
稽古はね楽しい、うん、現場と楽しくない現場があるから、うんうんあるけど、うん、その演出家さんやその団体によって変わっちゃうけど、うん、でもなんか基本的にすごい嫌い好きなタイプだと思う。
でもその稽古の方が好きな理由っていうのはプロセスを楽しむってこと。
ああ、まあ間違ってもいいしね
気が楽ってこと。
あとなんかね、うん、実験ができるかも。
うん、なるほどね。
うんうん、でここでこう顔見ながら喋ってたけど、うん、次はなんか意地悪しちゃってみようかなとか、うん、同じシーンでも、うん、うーんとか。そうだね、何してる。あと今やその静岡県舞台芸術センターはすごくあの作り込んで稽古するから、うん、みんなで話し合う時間が多くて。
なるほど、
うん、それはなんかね、あの自分の役はこれだから、あな私の役はこれだからってこう分かれてるんじゃなくて、もう本当に共同でどの役っていうことじゃなくって、この、うん、このシナリオはどういうことを言いたいんだろうっていうのをみんなでこう話し合うっていうプロセスは、うんうん、嫌いじゃないっていうか、うん、面白いなと思って、うん、
取り芝居を、
はい、そうなの、
されているかと思うんですけど、一人芝居と相手がいる芝居の違いみたいなものってどうですか。
ああ、今ねまさしくカンナさんはちょうど私の一人カンナさんのギャラリーでまず一人芝居をやって、はいはい、まずそれを見ていただいて、うん、でついこの間あの宮城さん演出の静岡県舞台芸術センターのオセロっていう、うんうん、結構オセロを能の形式に変えたものをやって、それはかなりあの大きい、ね、どう思ったちゃんと感想聞いてないなと思って。そういえば
そうですね、ここで感想を聞く
それってあの違いって話だよね、今の話の流れって、
ね、
まあ大きなプロダクションでできることと一人でやることってもう物理的に違うことがいっぱいあって、うん、で特にその演じてとあの喋る人が別っていう舞台で、うん、しかもお能だから、うん、お囃子とかもあるし、うん、っていうんでもうそれは全然違うのよそもそもがだからその一人芝居の方は見立てっていうものを、うん、あの見てる方の見立てっていうものにだいぶ委ねられてる部分があって、でそのお能とかも舞台とかもきっちり、
う
ん、衣装とかもすごく作り込まれてるから。
そうなの。あ、そうそう、うん、言われてだんだん、あ、カナさんありがとう、ヒントいっぱい思い出してきたあのやっぱりいろんなところで一人芝居って気軽にやらせていただいていて、うん、だからなんかカンナさんのところでやったこともあるし、あと高尾のカフェでやらせてやってもらったりとか、あとこの間は横浜のバーみたいなところでやって、だからお客さんの見る位置とかも全然違ってくるから、本当に即興がかなり多くなってきて、同じ話をやってても結構何回も見に来てくれる人が毎回違うねとか、
やっぱそういう風に変わっていく
んですね、うんうん、あとやっぱり雑音とかも入ってくるんだよね、こう、うん、冷蔵庫のモーターのブーンって音が入ってきたりだとか、はいはい、犬が吠えちゃったりとか、劇場だったら絶対そういうことがないことが起きるのが面白かったりして、うん、いいところでね遠吠えが鳴り立つとかね、うん、なんかガガンとかしたりするとそれにやっぱり反応しない方がおかしいから、うん、しながらやったり、
それはでも面白いアドリブ
になる、ね、うん、そうすごい面白い。だからなんかジャズって言えばジャズなの。
そうだね、余白がある分遊べる感じはあるよね。
でこ の静岡県舞台芸術センターってスパックって生かされてはいるのですが、うん、そのスパックはもう本当にきちんとした劇場で 衣装さんっていうアーティストがいて、また照明さんっていうアーティストがいて、舞台美術っていうアーティストがいて、で俳優っていうアーティストと演出家っていう、もうさらに統合するアーティストがいて、もう役割みたいなのがこうきちんとあって、でさらにシェイクスピアのオセロっていうのをどういうふうに私たちが読み解いたかみたいなのをそれぞれの面でこう合わせるっていう構築していく、うん、作業になってくるから、
どっかが、うん、どっかにほころびがあるとうまくいかない感じにはなりそうだけど、
だからなんかすごく今度はコントロールしなくちゃいけなかったり、音楽とセリフとすごくこう密接にこの何拍の裏で入るとか、そういうこととかやってるから、自由度としては随分制御されてきちゃうけど、
すごくね、細部までコントロールされた世界だよね、
なってくるけど、それはそれでなんだろう、こういつもちゃんと針の穴に糸通すような集中みたいな感じは、それはそれでありっていうか楽しいっていうか、一人じゃない、もっといろんなものが複雑に重なってうまくいった時の大きさっていう伝わり方の爆発さ加減はやっぱりすごいんだよね、っていう違いがあるって、今カナさんの話聞いて、
あら
そうだった
ありがとうございました。
ありがとうございました。